はじめまして、皆さんおはようございます。今日もお忙しいところをお出ましいただきましてありがとうございます。今日も一日皆さんで一生懸命勉強していきたいと思います。まあ、午前中は時局の話なんでございますけども、ご覧の通りですね、世の中非常に慌ただしく動いておりますが、安倍氏の訪米を一つの転機といたしまして、また新しい動きがどんどん出てきております。こう傾いていたものは多分もうこれで戻らなくなったと思います。今までのこの歪んだ部分ですね、こう傾いてきてたんですが、あれでもう多分戻らなくなったと思います。昨日も安倍氏法案のことで記者会見とやっておりましたが、顔も引きつってたのお分かりいただけると思いますね。なんかものすごい焦ってましたでしょ。日銀総裁はなんか最近表情が極めて悪いでしょ。あれもう多分もっと戻らないと思います。こうなっていくと思います。で、いよいよその先のことを考えるとですね、非常に危険なところにもう差し掛かっております。我が国もですね、それはお金のこともそうだし、安全保障のこともそうだし、全てのことなんですね。これからしばらく、おそらく 1,2 年はですね、非常にそういう際どいところを通っていくと思います。で、政府の人たちもどこまでそれが分かっているかは非常に私は疑問です。いつものことながら発想が安易であります。例えば、安保の話はこれからまたしますけれども、まずはじめに金融の話で最初いたしますとですね、金利の話があるんです。実はその皆さんもご承知のとおり、日本はものすごい財政赤字を抱えております。で、1000兆を超える財政赤字、もちろんアメリカも統計をいじくっておりますから、アメリカが財政赤字ないなんてことなくて、ものすごく赤字持ってるんですけども、しかし日本はですね、この20年ぐらいとにかくお金を政府が出して、それを配ると。で、こういうことを政府の活動というような、なんか本当そういうちょっと歪んだ財政政治の構造が出てきたわけであります。私に言わせますと、与党の議員なんてのは自民党でも民主党でも財政資金のブローカーですよね。俺金まく権限あるからどこか配ってあげようかって感じでね、それでこのなんかあうんの呼吸で、じゃあお前んとこ、これこんな名目で金出しましょう。自民党の民主党もそんなことだったと思うんですよね。でもそれですね、基本的にそのまくお金がなくなったら全部終わりなんですよ。例えば今ドイツは財政状況非常によろしいんです。ドイツはですね、財政状況よろしいですから、同じように財政が大変だって言っても日本とはだいぶレベルが違う。アメリカの場合は実は日本と同じようになっている部門が一つあるんです。もともとアメリカはですね、公共事業っていうものは日本のような土木工事じゃないんですが、日本と同じように金ばらまいている分野が一つあるんです。どこだと思います？国防総省なんです。軍事分野なんです。だからあなたたちは同じように騒いでるんです。おい、金がないとどうするんだと。で、日本の方にあるぞっていうんで、今回やってきたわけですね。こっちの金を流用しようじゃないって言うんで、退去してやってきたんですが、だからもう所詮は財政資金のばらまきで食ってるわけであります。なんであのオスプレイみたいな変な飛行機がですね、就航するかっていうと、それは別に飛行機の内容が問題ではなくて、金をまく単なる道具だからですね、あれね。ですからそんなことで、アメリカの場合は国防総省関連がそうなんですが、これしかし、要するに、金利が上がってくるともうお金が負けなくなるわけですわ。で、私はもう前々からこれはもう時間の問題だぞと、アベノミクス始まる時もこれやったらもういよいよ終わりだぞと、日銀がどんどん国債を買い入れて、政府がですね、明け透けに国債発行するようなことやってたら、これ必ず行き詰まるぞと。金利がなんか上がってるね、どういうことになると。物価上昇率 2% にするということは、金利は長期金利は 2% 以上になるわけですから、そんなことしたら銀行も潰れるわ、政府も潰れるわ、みんな終わっちまうわと。そんなこと本気でやるのかと言ったら、本気でやるんだってやったわけですよね。で、幸い、日銀にとってはですね、不幸なことっていうんですが、我々にとっては幸い物価はそこまで上がってません。ある程度上がったけど、年率 2% まで上がってない。しかし、長期金利が今年に入って、ぐわんぐわんと上がり始めたんです。ついこの間までは、実は財務省は何を思ってたかというと、もともと民主党政権は財務省政権でありましたから、財政再建中心でした。ところがこんなの面白くないっていうんで、今回の自民党政権は経産省政権なんです。ですから、財政についてはもう構わずどんどん出すということをやっております。例えば皆様の中でも関与先の税理士の先生が、 なんかこのね、企業の、あの面倒を見る、そういうお仕事を、ね、やっておられて、で、経産省から中小零細企業の支援資金があるから、どうぞこれお使いになりませんかと、お話が来てるんじゃないかと思います。経産省の人たちはですね、言ってみれば税理士さんというのは文科省の領域ですよね。ここに手を伸ばして、うちとも協力しろってんで、税理士さんを引っ張り込んで、で、財政資金を、中小零細企業向けの財政資金を経産省から流すところをずっとやってたわけであります。まあ、これそのまま悪いとあえては言いませんが、まあ、やっぱり、その、何せお金がいるわけでございますね。まくお金が。で、経産省は、だからもう財政赤字気にせずどんどん撒いていった。で、財務省は何を持ってたかっていうと、まあ、アベノミクスがもし本当にうまくいくなら、言った通りうまくいくなら、それは景気は良くなるんでしょうよと。で、国債は日銀が買い取ってくれるんでしょうよ。これだったら別に、いいことづくめかもしれないと。で、当面だからあんまり財政の心配はいらないのかなと、油断をしていたんですね。油断をしていたわけです。で、今年に入って、いくつか条件が重なってきたわけであります。まず物価はそんなに上がらない。今の日銀の岩田って副総裁は2年以内に 2% の物価が上がらなければ俺は辞任すると言ったわけであります。まだ辞任してないわけであります。ね。要するにですね、ああいう単価切るってことは本気で上がると思ってたってことなんですよ。本気で上がると思ってて上がってないわけですよ。だから我々から見りゃ当たり前だと思うんだけど、あっちの人たちにとってみれば想定外の想定外だったわけであります。じゃあ逆になんでこんなことになったかっていうと、いくつか目論見違いがありまして、一番大きかったのは、その、世界経済不景気だったということです。だから、いくら円安に持ってったって、金出したって、設備投資は動かないんですよ。二つ目は、格差がどんどん広がっていて、国民所得の数字で全体で増えていても、購買力は増えてなかったってこと。実質消費はマイナスになってますからね、今でもね。実質賃金もマイナスですね。三つ目は、設備投資は、海外ではするけど国内ではしないというところが多いわけであります。製造業の空洞化ですね。こんな要因が重なってきましたから、金融緩和をしても、あるいは円安に持っていっても昔のように成長率がぐわんと伸びなかったわけであります。おそらく今回日銀の人たちは90年代半ばから後半のイメージを持っていたと思います。当時ですね、村山内閣の頃ですね、円安に持っていっていきなりバーンと経済を持ち上がったことがありました。ああいうことをイメージしてたのかもしれませんが、全くそうはならなかったわけであります。したがって、あの当惑ぶりというのは、もう自分たちが想定していた経済ではない。一体何なんだということが一つ。二つ目はですね、スイスのバーゼルというところにあります、世界の銀行を監督する委員会が、大きなルールの変更を今言い出しているんです。これは実は重大ですから、皆さんよく覚えておいてください。ギリシャ危機とかですね、サブプライム危機というのが非常に重大な危機があって、それを受けて世界の銀行監督当局はルールを変えようとしているんです。これは何も今に始まったことではなくても、5、6年前からその話はずっとあるんです。まず一つは、長期金利の保有については制限を設けようと。銀行は長期金利を、長期国債を大量に持ちすぎてはいけない。キプロスの銀行やギリシャの銀行が潰れていった最大の原因は国債の持ちすぎでありますから、国債が値下がりしたことによるリスクが非常に大きいわけであります。で、だから国債の保有に制限を設けよう。それから住宅ローンについても制限を設けようというんです。野放図に住宅ローンのポートフォリオを拡大すると、銀行はそれこそサブプライムローンだとか全然採算の取れないローンをどんどん貸し出しちゃう。これもね、過去そういう破綻を起こしたわけですから、規制をかけようという話でずっと進めておりました。当然そんなことは日本の財務省だって金融庁だって日本の銀行だって知ってるんですが、高く売ってたんですよ。そんな話はしたって日本は日本のことだし、そんなこと言われたって、俺国債買って住宅ローン貸し出してるのに、そんなこと言われたって我々どうしようもないやと高く売ってたわけですよ。で、今年になりまして、いよいよこれ本決まりになってきたんです。これで来年一応これでどうも決まるっていうことなんです。で、にわかに騒ぎ出してきたんです。財務省の連中とか銀行の人たちが、おい、なんかこれ決まるんじゃないかよ。で、傑作なのが、こんなこと決めたやつが悪いとか言うわけですよね。スイス怒ってるわけよ。まあ、スイス怒るってさ、お前5、6年前から出てた話だぞ。今何やってたんだと。そんなことないだろうと、大したことないだろう、高く食ってていきなり決まりそうになってから怒り出したわけですよね。バカもいい加減にしろと思うんですけども、でもこれ決まるわけですよ。決まるとですね、 これ多分日本の銀行に一番影響大きいんです。ドイツの銀行も大きいけど、多分一番日本の銀行影響大きくて、銀行は国債を持ち高を減らさなければなりません。住宅ローンについては今のようにノホーズに貸し出しすることができなくなります。だから銀行はもっと今までの仕事のやり方を変えなきゃならない。でついてはですね、銀行にとってみると国債の保有残高をこれ以上増やせられないところに来ているわけですよ。さあ政府はどうします。結局今ですね、政府が発行する国債は全部銀行が買い取ります。でそれを日銀が買い取っているわけですね。で銀行がもう買い取れないということになると、銀行はこれ売ってきます。売ってきますから当然値段は下がってきます。値下がり止めようとすれば日銀がそれを買い取るしかありません。しかしこっちでどんどんどんどん売り物があるところを買い取っていると、日銀はどんどん損を膨らませることになります。日銀が言っている追加金融緩和というのは、黒田総裁が言っている追加金融緩和というのは、この国債をもっともっと買い入れようということでございます。ところがこれについては日銀の審議員の中にも反対が出ております。むしろ国債の買い入れを減らすべきだと言っております。それからゆうちょが30兆円ばか持ってるんですね、あれ国債を。これ減らすって言ってんですよ。ゆうちょも運用から国債を減らすって言ってるんです。さあどうなったと思います。もうみんな国債嫌だって言ってるわけ。もうみんな国債は買わないよ、売るよって言ってるわけ。気がついたら外堀全部埋まっちゃってたんですよ、財務省は。それで今パニック起きてるんです。これダメじゃないかと。あれね、金利が上がると大変なんです。例えばですね、ついこの間まで長期金利が例えば 0.2% だったですね。 0.2 が 0.4 になったってそんなことは大したないだろうと思うかもしれませんが、それが違う。 0.2% の金利で支払い利息が300億円あったとしますね。 0.2 という低い金利で300億円の支払い金利があったとする。そしたら 0.4 になったら支払い金利いくらになると思います？600億円なんですよ。だから実は金利上がった時の効果というのは、超低金利が上がる時が一番大きいんです。 7% が 8% になってもですね、まあ高金利の中の世界だから、それはね、厳しいっちゃ厳しいんだけどね、まあそんなに多く効果変わらないんです。7が8になったってね。でもね、0が実用0がですね1になるとかいうような時が一番厳しいんです。さらにですね、それは今言ったようにもう 0.2 が 0.4 もすでになってますから、長期金利ぐんと上がってきましたね、ここでね。まさにだから2倍ぐらいになってるわけですよ、一番そこから見るとね、金利見れば。だからもうそれ支払い金利2倍でしょ。でもそれだけではないんですよ、もっと大きなところがあって、今まで多くの人たちは支払い金利を気にしないで経営していたんです。国も支払い金利なんかとあまり気にしないで財政膨らましてきたんです。ここが一番厳しいんです。昔ですね、昭和の頃、年配の方覚えておられると思いますが、借金は財産のうちだと言ってた人は結構いたんです。借金は財産だと、借金できるのは俺の実力だと言ってた人はたくさんいたんです。でそういう人一番困っちゃったんですね、金利上がると。今実はですね、それに近いことが結構起きてるんです。金利があまりにも低いでしょ。だからね、ちょっと大きな会社になると資金調達はそんなに難しくないんですよ。うんと低い金利で何百億何千億調達できるんです。債券市場であれば社債ですね、あと株式も今割と高止まってますから、株式の調達も割と簡単なんです。それから経営状況のいい銀行に企業については、中小企業については、銀行がものすごい安い金利でお金融資してくれます。ですから実は資金調達っていうのは今そんなに難しくないんです。で資金調達そのものが悪いと言ってるんじゃなくて、資金調達したらその分金利は稼がなきゃいけませんよね。金利を稼ぐためには利益を出さなきゃいけないでしょ。利益を出すということは、要するにそのただいたずらに大きくするだけではダメなんですよ。仕事を大きくするだけではこれ利益出ないでしょ。利益を出すためには、さらにまたね、リストラだけでもダメなんですよ。リストラすると確かにその時に利益出るように見えるけども、利益を稼ぐ力がなくなっていくんですよ、リストラすると。だから結局経営というのはバランスの問題にはなるんですが、最終的には稼ぐ力を育てていかなければ実は未来がない。ところがゼロ金利が続いていくと、この稼ぐ力というところが非常に希薄になっていくんです。 もうお金いくらでも調達できるんだからどんどん回したいよって話になるわけですね。そうなってくると実は金利上がったっていうことは稼ぐ力のない企業がもう一回稼ぐ力を取り戻さなければならない、ここに入ってくるわけです。そうするともうそれは全部会社の仕事のやり方が変わるわけであります。例えばどんな事業に参入するかです。今どっかにマーケットがある、マーケットがあってここは有望なマーケットだ、市場規模これぐらいだ、で我々はリストラによってこんな安いコストで参入しようね、安いコストで参入してマーケットのシェアを取ろう、こういう発想多いでしょ。自分で一からマーケットを考えるとリスクが大きい。今世界を見渡して、うまくいってるマーケットを見つけて安値で参入する、ここを見つけて安値で参入する。だからこの10年15年というものを、特に日本の企業の場合は企業の進出先を選ぶ場所が強みとかいうことではなくて、要するに安値で参入する、人がやってる大きなマーケットに安値で参入する、こういう形で事業を営んできたところが非常に多い。で、間接費を減らすための一番いい方法は企業合併なんです。間接費を減らすための一番いい方法は企業合併で、合併すると間接費は減りますからね。こうやって見かけ上利益を出したところは非常に多かったんです。で、コストが高いからっていうんで研究開発関係を縮小してみたり、ベテランの人をクビにしてみたり、気がついたら稼ぐ力なくなっちゃってるわけですよ。シャープなんかを見てても悲惨だと思うのは、シャープはもう関係者みんな知ってるわけですね。堺の工場を作るときにやめとけよってみんな言ったわけですよ。亀山でやめとけよって堺で作ってどうするんだ、えらいことになるぞと担当常務に直接言った人知ってますよ。私担当の常務にシャープをね、もうやめるのがいいんじゃないですかと。じゃあその常務は何とおっしゃったかというと、いや勢いだからやるんだって言ってね本当に私の知り合いのある、ね、金属関係の社長はそれ聞いて、まあその時ほらいかん、これいかんなって言ってましたよ。本当に勢いで何千億の投資するとろくなことないですよね。でも結局まあそれは一つ投資の失敗があったかもしれませんが、その後稼ぐ力を取り戻したかどうかですよ。経産省が支援をした、まあ、銀行も支援をする、お金は入れましたよね。お金は入れないからとりあえず給料払えるんでしょうけども、じゃあ売れる商品を開発することに成功したんだろうか、売れるマーケットを開発することに成功したんだろうか。あそこは産業革新機構もですね支援してますよね。産業革新をしたんだろうか。結局そこは企業の中の人の問題になってくるんです。だからこう稼ぐ力を切ってしまったところというのは、そのもう無理なんです。はっきり言って一回ですね、それこそ全部しつけ糸を解いて少し小さな部門に分けて、ね、ある程度人がいてここならできるというところをもう一回中小零細企業からやり直す覚悟であれば、これはなんとかなると思います。本気になるからみんなね。ところがでっかいままで、でっかいままでその少しずつ首切りしながらね、リストラしながら合併しながらじゃね、そんな再生するわけがないわけですよ。だからこういうのを見てると今回のこの状況というのはね、その政府だけの問題ではなくて日本全体が、要するに金利が上がってきた時の姿に変わるためのとてつもない大変動が起きるということなんですよ。で、そのまず第3の話、もう一回話戻しますけどもね、結局今今年の 税収が51兆円ぐらいある。でもまあこれはちょっと特殊の部分があるわけで、株もね多く持ち上がって不動産盛り上がったし、でもこれが大体まあもう一回不景気になりゃですね、まあ35兆ぐらいまで減りますよね。これで株も暴落してくればね、そうなってくるでしょう。そうすると一体どこまで予算を縮めればいいかということになったら、私は3分の1だと思うんですよ。どう考えたって、例えば皆さんがですね日本国のオーナーだとして、中小企業の経営者だとして、これを立て直そうということになったら、じゃあどこまで予算縮めればこの会社立ち直るかって言ったら、それは3分の1ぐらいしないと、少なくともそれは無理ですわ。ということは今の公務員は3人に2人クビにしないといけない、大英断をしないといけないですよね。で、実はね、まあ、そこまで財務省は腹くくってませんけども、来年度予算の編成っていうのは実はこの6月ぐらいから始まるんです。骨格作りが6月から始まるんです。この6月の時点で財務省は今回歳出カットを本気でやるらしいですわ。歳出カットをね、当然安倍内閣はそんなこと全く気にもしてませんよね。何にも分かんない人たちだから金はですね、もう安保だってなんだって叩きゃね、その通りになると思ってるから、金だって叩きゃ出てくると思ってるから 俺の言ったとこ金出さない財務省がクビにすればいいだと思う、ただそれぐらいのもんだと思ってるんだけども、そんな簡単にいかないですよ、はっきり言って。だからもう本当に金利が上がっていく中で、政府に財政再建の意思がないと見られてるんです。政府に財政再建の意思がないと見られてるんです。財務省はさすがに本気になったけども、政治にそんな気がないでしょ。予算膨らませばっかりでしょ。だから怖いんです、これ。だから銀行だってこれはまずいぞと、政府は財政支援するつもりがない、これ持ってたらいかんって言われてくる。それは売ってきますよ。そしたら外人だって売ってきますよ。今格付けは大手3社のうち2社が下げてるんです。ムーディーズは去年下げたでしょ。今年フィッチが下げたでしょ。あと SP が下げるかどうかなんですよ。3社下がっちゃったらこういよいよここでアウトですから、これもういよいよ国債を売りしかないんですよ。でご承知の通り、今国債の市場は非常に不安定になっておりまして、結局日銀がどんどん片っ端が買い上げちゃいますから、需給がですね、需給の調整が非常にうまくいかないんです、国債のマーケットで。そのために突然値段がね、こう跳ねたりすることが起きておりまして、銀行関係者も非常に不安に思っています。入札の時にですね、応札不調なんてことが突然起きるんですよ。もう昔であればですね、大蔵省と銀行が話し合いしながらやってた、日銀も間に入って全部話し合いしながらマーケットを運営してたんですが、もうそういうことやっちゃいけないルールになってますから、言ってみればこう出たとこ勝負、神経衰弱の状況なんですね。わっと札が出てみて、あ、何これ札割れじゃないと、あ、札割れこれ金利上がったとかね、神経衰弱の世界、まあ本来市場はそうなんでしょうけども、そうなってるわけですよ。だからみんな非常に恐ろしいなってます。で、そうなってくると先々読んでいかなきゃいけないね。まずこの段階で我々日本再生ということで考えるならば、まず第一に財政資金に依存しない日本っていうのをまず根本的に考えておく必要がある。今財政資金が相当あちこち回ってますね。社会保障もそれ以外も。これがなくなった時にどうするかということは、各分野の専門家にとっては非常に重大なことであります。例えば医療はどうするか。ね、医者にかからないでその健康になる方法を探さなきゃいけませんよね。福祉のこともそうです。特別にコストをかけないで、なんかそういう民主党の面倒を見るんだから、まず基本的には健康寿命をできるだけ伸ばすしかないわけでありますよ。で、様々な、まあ、福祉ロボットもそうでしょうし、地域の盛り上げもそうでしょうし、社会保障関係のことで言うならば、前から言っております民の公ですね、公というものを民が運営する、この原則でそれぞれ専門家が考えていかなければならない。ここまで財政資金が出ていた状況というのは、公の仕事は官僚の仕事である、官の仕事である、で、私の仕事が民の仕事である、まあ、こういうふうに分かれていたわけであります。官と民、公と私。しかしこの公のところが金がなくなってくると、公のところを民がやらなければならなくなる。例えば最近ですね、スタジアムなんかに民間企業の名前を付けるケースが増えてあるんですね。あれ、例えば大阪なんか行きましたら、淀屋橋だとか渡辺橋だとか、橋の名前に民間人の名前付いてますね。そういう人たちが昔金を出して橋を作ったんでしょ。ああやって、だから今の日本でも、公の民みたいなものは少しずつ形になってきてるんです。やっぱりみんなのために自分たちのお金を拠出する人は出てきてます。だからこの国はなくなることはない。なくなることはないから、本当にこれ各分野の専門家、本当に考えておいてください。教育の専門家は、じゃあ教師の給料払えなくなったらどうするか。例えばアメリカの事例なんかよくわかるんです。アメリカではもうですね、ごく一部の大都市はともかく、中小零細都市っていうんでしょうか、地方都市は惨憺たるものがあります。警察だってですね、9時から5時までの運営とかですね、珍しくないです。先生なんか全然いないとかですね、本当にですね、アメリカの地方に行くと悲惨なところがたくさんあります。報道されてないだけなんです。で、結局その場所から力のある人が逃げちゃったら何にもないんです。だから警察も9時から5時になったら夜どうもなりませんから、みんな怖いから逃げちゃいますよね。で、学校だって先生いなきゃ子供を置いておくわけにいかないから、その先生のところにみんな引っ越しちゃうでしょ。こうやって衰退に拍車がかかってくるんです。だからもし自分たちの場所を何とかしたいなら、自分たちやるしかないです。それがまず第一点。ですから、地方再生というのは、もう本当の裏側を言うと、生き残りをかけた行動ということになるんです。 今その生き残りをかけた行動ということで日本で一番元気がいいのが沖縄県の翁長知事です。この間ですね、辺野古の問題がありまして、中谷防衛大臣が沖縄に来たわけであります。その様子を聞きましたらね、中谷さんが直立不動なの。翁長さん直立不動で、で翁長さんが絶対できませんからね、辺野古基地絶対できませんからね、こう言われてこのことだったそうですよ。アメリカに言われてるんですよ、いい加減にしろっつって、沖縄の人怒らせるなってはっきり言われてるわけですよ。反米運動盛り上がったんじゃないか、どうするんだと、アメリカからこってんぱに言われてるわけですよ。アメリカの人は沖縄の怖さ知ってるわけですよ。沖縄戦やったでしょ、いかに怖いか知ってるわけですよ。東京の人知らないんですよ、永田町の人は沖縄の怖さを。だからそんなもん蹴飛ばしちゃえと言ってやってたら、アメリカ側が値上げてきたわけですよ。バカな話でしょ。だから板挟みになっちゃったわけですよ。それからですね、あの工事あるでしょ、辺野古の工事、ほとんど全部県外の業者なんだって、あれ彼の落ちる先が。だから地元の業者は怒ってるわけよ、辺野古でなんかメリット来るかと思ったら全部外に金が流れちゃうんだって。めちゃくちゃやってますよあれ。でそれと同時にですね、辺野古基金って集めたでしょ、今1億3000万ぐらい集まって、あれ3億円ぐらい集まりそうなんですって。予算は達成しそうで、あの金何するかと思います皆さん。アメリカにロビー活動をやるんだって、アメリカで。アメリカにロビー活動をやるんだって。で沖縄県事務所ワシントンにありますから、そこにねエース級の突っ込んで、エース級の人を置いてアメリカで基地持ってく、どけるロビー活動をやるんですって。それであの翁長さんですね、台湾にも行って中国にも行って、それからハワイにも行って、要するに環太平洋の貿易連携をですね、港も連携をどんどんどんどんやってるんですよ。で観光客は今年間700万人で、これ1000万人すると、そのシステムね、受け入れ体制考えると、だからもう本当に全部自分たちでやってますわ。あれがいわゆる戦国大名タイプの地域のリーダーです。全部自分たちでやろうと、全部自分たちで外交までやろうということですよ。すごいもんですよ。だから日本は沖縄から始まってます。あったら金曜は沖縄から始まってる。要するにね、財政資金頼みでやってると結局も遠慮も出てくるし、まあ金前でなんとかなんならそれでやろうってことなんだけども、まあ、沖縄もそういう時代がなかったわけですけどね。でももうそれも続かなくなってきて、じゃあ財政に依存しないってことになったら国の言うことを聞く必要ないわけですよ。全部は金にね、みんな頭下げてたわけだから、そういうところからやっぱ本格的な変化が始まってきたんだろうと思いますね。まあそんなことで、これからですから地域のリーダーのその器量は非常に重要です。ただそうは言ってもですね、なかなかこう盛り上がらないところが多いでしょ、地方自治体もね。そうするとまず止まるところが先に来ると思ってくださいね。事前に行動できるのはそれはね、10人のうち2人ぐらいかもしれませんよ。でやっぱあとは止まってから大騒ぎになって考えるってことですよね。今実はね、あまり公表されていないんですが、政府は実は地方に向かうお金をこの10年ぐらいどんどん止めてきてるんです。あまり見かけ上わからないようになってますが、どんどん止めてきていて、特に地方交付税については地方自治体に建て替え払いのお願いを毎年毎年してるんです。建て替え払いでですね、その代わり金を地方自治体が借金してくれと、そういうお願いを中央がして、自治体がだから交付税分を地元の銀行から借金してて、その借金の残高が増えてるというのが今の実情なんです。だから実は地方に回す金はないんです。その代わりオスプレイ買う金あるらしいんだけどねまあそれはともかくですね、とにかく本当はもう金は来なくなってるわけだから、今の段階で戦国大名タイプのリーダーが出てどうしようと本気でやらなければ、このつなぎ目のない変化ってのは無理なんですよ。ところが見てると沖縄県ぐらいのもんですよ、今なんかそういうイメージ持ってるの。あとはまあ埼玉県も、まあ、ありますかな、京都も多少あるかもしれない。でもなんかほとんどのところはですね、そういうことは分かってても、まあ今ね、特に何するわけでもないという、財務省と同じ態度を決め込んでますよ。だからあれは突然パニック起きるんですよ。うわ金利上がった、どうしよう、金ないどうしよう。だからとりあえず財政は来年度予算、非常になんか大きな転機になるかもしれません。歳出カットというね、近年あまり見たことのない言葉が出てる、これが一つですね。それから世界の金融市場なんですが、これ昨日の夜聞いた話、 官邸の方にもですね、アメリカの方から円安の話はしてくれるなっていう声がたびたび来てるそうです。円安という言葉は使ってくれるなと、財務省にも来てるし、官邸の方にも話は来てるそうです。アメリカの方から円安は困る、円安は困る、明確なメッセージがもうアメリカから来てるそうです。アメリカはやっぱりドル安考えてるんですよ。そうだと思った案の定ですよ。もう官邸にも来てるって言いますから、だからもうあんまり言わないですね、為替の話はね。でアメリカはですね、非常に困ってるわけですよ。要するにドルは上げるわけにも下げるわけにもいかないというとんでもないところに今あの国あるわけね。なわちドル高にしてどんどんどんどん金集めやってたのはこの 3,4 年ですよ。ところが金が集まらないわけですよ。日本だって実は外貨準備だんだん毎月減らしてるんですよ。あれ中国だって外貨準備におけるドルの比率毎月減らしてるんです。中国なんかの場合は多分ですね、外貨準備取り崩して民間の債務の支払いに当ててるんじゃないかと思うんだけども、まあ、だんだん減らしてるんですよ。で例えば皆さんの中にもですね、ここからドル買い上がる人ってあまりいないと思うんですよね。今までドル買った人いるかもしれないけど、ここからさらに130円150円目指してドル買う人って多分あまりいないと思いますよ。それは民間の会社も同じで、ここからドル買う人はあまりいないんですよね。だからドル安にしといてももう金が集まらないわけで、今おそらくですね、アメリカの株高も日本の株高もドルもユーロも多分日銀の資金が支えてんじゃないかなと思うんですよ。他にないと思う。今このマーケット支えてる金は世界どう見渡したってですね、ないと思うんですよ。多分日銀の金が支えてんじゃないかなと思うんですね。でアメリカの場合はだからもうドル高ドル高と言っててももう金が集まらなくなってきちゃった。ところがその一方でドル高による副作用が広がっちゃったわけですよ。 IBM の決算がそうでしょ。アメリカの輸出関係の企業の決算が軒並み悪いわけですね。みんなドル高が悪いって言ってるわけです。まあ本当にドル高が全てとも思いませんが、ドル安ならもう少し利益が出るというか、それはあると思いますよ。しかしそうは言ったって世界中不景気ですから、結局のところアメリカの製造業が復活したからといって華々しく経済成長するとは言えない。そうするとアメリカの奥の手は何なのか。それは油とガスを安値で輸出することなんです。要するにもうですね、再三割れ起こしてんだから、シェールブームに未来がないことは間違いない。シェールブームに未来はないわけですね。もう終わっちゃったわけですよ。もう今の値段ね、また60ドルぐらいまで原油の先物戻したけど、あんなまた落っこってきますから。だってすごいでしょ、60ドルまで戻ったから増産するって各国言い出したわけよ。バカあるかいなと。ねえ、その増産してたら値段もっと下がる決まってんじゃない。でもそんな中でアメリカは結局もう今エネルギーは純輸入国から純輸出国に変わりましたよね。アメリカはだからエネルギー自給できるわけですよ。そうすると最後の奥の手はサウジに負けないように安値で油とガスを輸出すること、ただこれだけでしょ。他に稼ぐ方法ないじゃないですか。あと穀物ですよ。穀物もこれは為替次第でありましてね。だからそのいずれにしろドル安に持ってって資源エネルギーですね、エネルギーと穀物を安く輸出する以外にあれ行ける道ないんですね、アメリカって。ということはあの人たちドル安カード切ってきますよ。今まさにその状況なんでしょ。でところがドル安カードを切るとこれは金融がひっくり返っちゃうわけですよ。要するに金融の方にしてみればドル安なんかやられたら全部金逃げちゃって終わりだから綱引きしてたんでしょ。ところが最近イエレンさんとか FRB の人たちが必ずしもドル高一辺倒じゃなくなりましたよね。必ずしもドル高一辺倒ではなくなってきて、例えば利上げはですね遠のいたとか、場合によっては利下げだとかいうことが出てきたでしょ。あれですわ皆さん、ああなってくると、ちょっとご年配の方は思い出してください。1985年のこと、同じ状況なんです。世界が不景気の中で油の値段が暴落した。そしてそう、アメリカの貿易赤字がこの間6年ぶりの赤字額に膨らんだんです。久しくアメリカ貿易赤字が縮小していたのが、ついこの間、3月のものですか ?3 月の数字が6年ぶりの赤字の拡大なんですよ。あれがですね、もう少しどんどんどんどん赤字拡大してくると、もう85年の直前にそっくりであります。不景気である。で、株はもたもたしている。そして、貿易赤字が異常に広がった。ドル安、ドル高に対する不満が経済界に満ち満ちている。ドル高にしてはもう金が集まらない。 はドル安ですよ。85年のドル安ですよ。ドーンとドル切り下げて、で、あの時は220円が最後100円まで行きましたから、85年が220円か230円でしたね。89年ぐらいが確か1ドル100円ぐらいまで行きましたでしょ。半分以下になったんですよ、5年ぐらいの間にね。そうすると今120円ですよね。120円なんだから、ここでアメリカがドル安カードを切るとすると今度は50円なんですよ。何年でいくかわからないけどね。まあ翌日そうなるってことは多分あまりないと思いますけども、翌日50円にはならないと思うけども、まあでも数ヶ月で行く可能性だったらそれはありますよ。だからあの時は100円まで行ったんですから、大いにありえますね。大いにありうるんです。そうするともう一回ここで金融は店じまいになります。完全店じまいになりますから、まあそういうことで言うと何かいろんなことが起きるんじゃないでしょうかね。で、当然金利はどっと上がってきますね。金利上がるとアメリカでの公共事業は軍事費だから、あれがますます行き詰まるわけですよ。日本だって金利上がってきちゃったら防衛だってあんな全部なしですから、金ないですか、そんな金はね。公務だから止まっちゃって、だから結局日米もヨーロッパも同じように政府の大整理を始めなきゃいけないわけですよね。いよいよこの最後のとこ切り込みしなきゃならなくなるわけですね。非常に興味深いと思います。私はオバマはやる気なんじゃないかと思うんです。あの人ですね、やっぱ最初からちょっといろんなこと考えてるように私前から思ってたんです。オバマの発言を注意深く読んでると、あの短期的な話と長期的な話してるんですよね。で、あと2年あります、1年半ありますね、オバマね。この1年半の間にこう片付けたいことって多分オバマの中で明確に意識されてると思うんですよね。あの戦争やどうしても片付けたいと思ってると思うんですよね。あと金融も。ちなみにですね、金融のことに言うと、オバマの補佐官が今ボルカー、元 FRB 議長でしょ。このボルカーさんっていうのは1971年のニクソンショックやった時の国務省かなんかの、あの役人なんですよ。国務省はね、財務省かな、役人なんです。ですから今のボルカー補佐官は71年のニクソンショック、ドルの大幅切り下げ、金輸出禁止、あれの実際の実行部隊の一人ですからね。この人が実は金融の再配送を売ってるわけですよ。銀行の規制を非常に強化して投機的な金融をぐっと締めていく、金融制度を根本的に変えていく、これやってるのがボルカーで、だから彼はドル安の、ドル安を、ね、やった人ですから、そりゃドル安によって金融も、ね、店じまいさせてということは、そりゃあったって不思議じゃないよね。同じように戦争屋のことも考えてるんじゃないですかね。まあだから前から言ってるように、我が国はもうもはや東ドイツと同じで、ソビエトの衛星国家東ドイツと同じで、今の日本政府はね、ソビエトが方針変えてきたらもう東ドイツはどうしようもないわけですよ。今そんな状況じゃないかなと思います。だからまあこの1年半かの間がですね、結構そうやって財政も大きく動くところだろうと思いますから、まあ各方面の皆さんもよく注意していただいて、財政資金に影響の出るところについては、まあその影響をね、事前によく考えておいて、我々どうするんだろうか、そうなってきたら仕事ができる人が頑張るしかありませんので、まあ、そこはちょっと頭入れといてください。それからちょうど資料参りましたけども、小長さんの話はまあ今した通りでございますが、そのアメリカの本音と安倍内閣の実態という話なんですがね、まあ陰謀論という話もよくありますけども、アメリカと日本の関係の基本から申しますと、アメリカと日本の関係の一番の基本は非常に友好的だということなんです。それは隠れなしに友好的な部分もかなりあるんです。我々から見るとですね、とんでもないことばっかり見えますけども、実はペリー以来150年の歴史があって、日米関係というのは双方が良き関係を作ろうという努力によって今日まで来てるんです。これが一番の原則の部分なんです。この原則の部分をちゃんと頭に入れておかないと読めないものがたくさんあるんです、日米関係というのは。それに対してロシアとの関係というのは一番初めから不信感なんです。実は幕末に日本に来た外国人、一番初めはロシア人なんです。根室に来るわけ、1800何年にですね。ところが、まあ、あれ以来ですね、なぜか日本人はあまりロシアのことを信用しません、日露戦争もしましたけど、まあ、アメリカとも戦争しましたね、日米戦争でもですね、とにかくロシアとの間って一番初めからですね、不信感が募るんですよ。イギリスに関して言うと、イギリスはあまり、なんていうんですかね、 日本人も相当警戒してるんですね、あれ最初から非常に仲良くして、そのイギリスのおかげで、まあ、日露戦争も勝つ、日清戦争も勝つのあるんだけども、すごい日本は昔から警戒してるんですよ。だから日米同盟破棄したことあったでしょ、あれ警戒してるんですね、イギリスについては。ところがアメリカってなると全然話が違って、どういうわけだか昔から日米関係はすごく優しいんですよ。椎名元三郎さんって皆さんご存知ですからね、もう亡くなりましたけどね、戦後ずっと日米の軍事関係のパイプやってた人いるんです、椎名元三郎さんって。私亡くなる最後に会った人なんですよ。私あの方亡くなる一番最後に私ある人が紹介してくれて直接お話しすることがあったんです。でその時もですね、椎名さん何とおっしゃったかというと、日米関係ってのはとにかくその怒るっていうことをしない関係だったんですよ。お互いにたまに喧嘩もするんだけども、喧嘩は部分部分においてやるんであって、お互い日米の間でそんな根本的に揉めるってことはやったことがないんだよって言うんですね。お互い相手のことを考えて行動するのは日米関係なんだと、こうおっしゃってましたよ。で、ですからあの人、例えばアメリカに行くとですね、みんなアメリカ人が椎名さんで来るんですよ。だからその当時椎名さん行ってて、例えば向こう行くとですね、例えばどっかね、何月何日からアメリカの日本大使館にいますよって言っておくと、みんなやってきたって言ってましたね。それでこの日本との間の商売ですからみんなね、商売したいってやってくるわけですよ。実はそれについて面白い話がありましてね、この椎名さんが、今から10年ぐらい前ですが、アメリカ大使館から表彰されたんです。アメリカ大使公邸があるでしょ、あの虎ノ門に、あそこで実はこの椎名さんが表彰されたんです。アーミテージが賞状を渡したんです。日米関係に貢献してくれたって言ってね。わかります？これ武器の仲介やってるわけですよ。当然原発もそうなんですよ。あの人あの科学技術長介もやったから、武器も原発も全部あの人間に入ってて、でお互いこう利益の調整をやってるわけ、ね、でアーミテージが表彰状をもらってるんです。でもその表彰状をもらう式典の日本側の司会をやったのが宮沢さんだったんですって。宮沢元首相すごい不機嫌で、なんで椎名が表彰状をもらって俺がもらえないんだと言うばかりだそうです。わかります？だから日米関係の本質っていうのが、要するに俺も表彰してもらいたいんだよ、ね、取り入って表彰してもらいたいわけ、はっきり言って、ね、だからこうなんか向こうが気に入ることを持ってって、ね、こっちはもう黙れ黙れってですね、日本国内で黙れ黙れって言って気に入ることを持ってって表彰してもらいたいんだよな、あれな。でだからまあはっきり言って白人コンプレックスと言ったら完全そうですよ。まあ完全白人コンプレックスで、例えばね、中国に対しても、中国に対しては一時すごく良かったわけね。鄧小平の時さ、関係改善してですね、外務省も一番頭の切れる人、仕事できる人を中国大使に送り込んで頑張った時期もあったんだけども、なんだか中国なんか格下の国だと、韓国なんかさらに格下だと、格下の国なんで我々が頭を下げるんだと、こんな調子でしょ、あれどっか頭おかしいわけですけども、日米関係はだからそういう関係だからなんですよ、実は。でところが今回それが大きな転機を迎えたんじゃないかなと思うんです。アメリカが本気に怒り出したわけでありますよ。ふざけんじゃないと、そのオバマたちがですね、お前ら何やってんだと、今回の安倍訪米というのは極めて冷たいもんだったんですよ。日本の新聞見るとなんかね、いろいろ書いてあります。向こうの新聞見てくださいよ、玉切る記事ばっか書いてあるわけですから。例えばまずはじめに安倍がですね、あそこ行ったわけ、ボストンにですね、ボストンにはボストングローブという地元の有名な新聞があります。社説に何か書かれたと思います。日本は過去に対して責任を取らなければならないって書いてあるわけ日本は過去に対して責任を取らなければならないって書いてあるわけよ。それから USA Today って新聞ありますよね、ホテルなんかよく入ってくる大衆紙、安倍の背中の写真載っけてんだからオバマと乾杯する時、安倍の背中の写真が載ってんだから。おー、それから FOX ニュース、ね、右翼の新聞あるでしょ、あれなんかさ、オバマのやった公式晩餐会の話が書いてあって、出席メンバーもね、実にしおれたメンバーだと、主賓なんだ、あれ誰だと、ハワイのなんかレストランの親父かと参加人数だってですね、過去6回の公式晩餐会で一番少ないと、要するにしらけてると、そんなこと書かれてるわけですよ。それからシアトル行きましたね、シアトル シアトルってあっちの方ね、あの西海岸行ったでしょ、ロサンゼルスタイムズ、なんで日本は第二次大戦について謝れないんだろうなってこう書いてあるわけで、それから今度あの 三の出とかあっちの方の人たちっていうのはなんか来るらしいんだけども、なんか仕事あんのかなって感じに書いてあるわけね、なんか仕事あんのかな、すごいですよ、なんでこんなあったの、何が起こってると思います、みんな。まず一番みんな怒らせてるのはアメリカの戦争やとつるんでること、アメリカの戦争やとつるんでることみんな簡単に怒ってるわけ、ラムズフェルダーとか、ね、アミテージなんかもね、まあ、日米関係だから向こうじゃ大したことないでしょ、まあそのさまざまなボーイングもそうですよ、三軍複合体あるでしょ、あの人たちはアメリカの中で今ぎゅうぎゅうにやられてるわけですよ、金融版のモルガン・スタンレー、金融であればモルガン・スタンレー、ゴールドン・サックスみたいにもう国家の敵だと言わんばかりぎゅうぎゅうにやられてるわけね、この5年ぐらいですね、どれだけ多くのアメリカの軍人が粛清されたか知ってます、日本の在日米軍だって例えばザマの司令官なんかあれいきなり首飛んだんですよ、一人だけじゃないですよ、突然なんかですね不適切な行動があったってバーンと首を飛ぶんですよ、この5年ぐらい米軍はものすごい粛清の嵐なんですよ、あれで、その中にはですねこう、まあ、あのセクハラの問題もあるけどパワハラもあったり、あとは海軍で多かったのはいわゆる賄賂なんです、賄賂で、海軍がだから動けないから日本の自衛隊海軍一番金やからそこやってくれってわけですよ、肩代わりしろってわけでしょ、あれすごいよね、だからまずねアメリカの戦争やとつるんでるってことにものすごくみんなですね怒ってるんですよ、何をしてんだと、でアメリカ人だってわかるわけですよ、極東が危ないからとか言って、危なくないですよ別にそんなもの、ちっと危なくない、だって中国は敵じゃないもん、アメリカにとってみれば敵だったのは軍人だけで、例えばアップルだってまたどんどんどんどん中国で工場再開してるじゃないですか、これはもう中国人だってたくさんアメリカにいるし、韓国人だってたくさんアメリカにいるし、しかもそれはもうアメリカの市民権を持った人がたくさんいるじゃないですか、中国出身韓国出身で市民権を持った人が、だから中国韓国もアメリカ人の中にたくさんいるわけですよ、だからもう中国韓国の問題じゃなくて中韓と揉めればアメリカの中の問題ですよ、余計なことしてくれるわけですよ、怒らしちゃってさ、ね、しかもやってくる理由ってのは戦争やとする話でしょ、これでしかしあの安保法制ってのは、まあ、今、ね、法案出てますがあれなんか揉めると思いますが、しかしあれも完全に骨抜きになってるんです、正直言って骨抜きになってて、公明党が骨抜いたわけですね、あれで、このことについてアメリカの論文が面白いんですよ、アメリカの軍人たちの論文があるでしょ、あれ読むとですねはっきり書いてあるわけですよ、公明党の態度があるから公明党が反対してるからいろいろできないってはっきり書いてあるわけね、例えば南シナ海の総会とかですね、中東の総会、あ、南シナ海の紹介、中東の嫌いの総会はできないって書いてあるわけよ、この論文見てもね、で日本がだから積極的になることを期待するみたいなこと書いてあるわけよ、だからあれできないんですよ、はっきり言って憲法変えてないでしょ、だからなんか安倍がわーわーわーわー言ったってそんなもん受けしないわけですよ、で私ねアメリカのセキュリティやってる人にある人通じて聞いたんです、これはさいろいろ言うけどさ、これ公明党がどうなってるし、アメリカの論文見たってこれ何もできないって書いてあるけどいいんですかって聞いたんです、これでね、どういうつもりなんですか、そしたらなんて言ったんだろう、その人がいいんだって言うんだよ、いや別にそれはいいんだと、要するにこの安保法制ができると日本は攻撃に関する任務を負うようになるから、攻撃用武器を1兆円以上買ってくれるんだって、これでいいんだって言うんですよ、なんだお前金の話かと、いやだから分かったんですよ、かつてですねアフガン戦争、その前のイラク戦争の時に日本は旗立てろって言われたでしょ、とにかく向こう行って自衛隊旗立てろと、今回そういうこと言わないじゃない、ね、なんか紹介を検討する、総会を検討するとか言っては旗立てろとか言わないじゃない、向こうの連中がね、変だなと思ってたんですよ、なんだ金の話ですよ、もう金出してくれりゃとりあえずいいわけよ、で本当にだから戦争始まっちゃうというかそれ許されないですよ、アメリカはあのオバマ許しませんよそんなことをさ、アメリカの戦争屋がまた日本を焚きつけて戦争したなんたらさ、それはアメリカ許されないから、だからそれはできないと思ってるわけよ、できないと思ってて、それすればまた中国韓国カンカンだって怒り出すでしょ、自衛隊が出てきゃさ、とアメリカの中でまた帰るうー詐欺するからやってらんないわけよ、だそれ期待してないんだから 金期待してんだわ まあだからさ、そりゃ向こうの方も怒るわよ。ほらまたたかりに来たわけだ。あれな、あれ、あれが軍人のたかり方ですよ。軍人のたかり方ってああいうやり方するわけだよ。まあひどいもんだね。まあとにかくそれが向こうの本音でありますね、今ね。だからなんか急に怒るとも思えないんですよ、正直なところ。しかしもう一つはね、安倍氏のこのもう一つ今回訪米で問題になったのが安倍氏の戦争に対する態度なんですね。別にアメリカにしろヨーロッパにしろアジアにしろ別に難しいこと言ってるわけじゃないんですね。まず従軍慰安婦の問題については、あれは行ったら負けだって知ってました？あれは世界中抱えてる問題なんです。世界中抱えてる、今でもある問題なんです。例えばですね、沖縄行くとアメジョとか国女と言われる人たちがいるの知ってます？海兵隊のお付き合いすることが大好きな日本の女性がたくさんいるんです。売春しちゃいけないことになってるよね、アメリカ軍ね。売春してませんって言うんです。じゃあなんだあのアメジョは、あの国女は。すごいんだから、もう海兵隊の若い兵士がそういう女の子ね。だからあの民間同士だからいいんだってわけよね。ボランティアだからいいんだってわけよ。ふざけんなでしょ。だから実は従軍慰安婦の問題っていうのはその範囲も不明確なんだけど、あの問題は行ったら負けなんです。行ってあの問題について反論したら世界中から怒られるんです。どの国もそうなんです、はっきり言って。だからあれは世界の外交においてはあの問題は言わない。被害者という人たちには穏便に穏便にと、被害者には穏便にとね、こちらが譲歩して被害者に穏便に、これが世界の原則なんです。だから日本は挑発に乗ったのがそもそも間違い、ね、被害者が出てきたら穏便に被害者の皆さんに会えない、上手にやらなきゃいけないんです。で向こうの政府にもちゃんと話をして上手にやらなきゃいけないんです。だから外交してないからこういうことになっちゃった。ここまで来たらもうね、収まりつきません。収まりつかないから大変なんです、ここまでなっちゃうと。あの問題はしかも従軍慰安婦の被害者っていう皆さんいるわけだからね、これよほどの覚悟を持って接していかなければ世界から相手にされません。女性が大事と言われてる政府がね、こっちは話別だったら通らないわけであります。ね、女性の地位向上とか女性の社会進出をね、内閣の柱としてるのに、こっちの女性の話はどうでもいいんだというじゃ通らないわけであります。だからまずあれはもうここまで来たら日本の負け、外交的に完全日本の負けで、日本が譲歩しない限りこれ収めようがありません。ここまでやった政府 外務省の失態は極めて大きなものがあります。二つ目はなんか安倍氏は次稲田がいいって言ってるわけね、前々から福井出身の稲田朋美って女性がいるでしょ。あれ次の首相にとか言ってるわけですよ。あの人どんな人か知ってます？あれ福井の弁そんなバカなんだけどさ、福井の弁護士でポツダム宣言も見直すとか言ってるわけよ。ポツダム宣言もおかしいとか言ってるわけね。でこれも決して言っちゃいけない言葉なんですね。まあ民間人ならいいですよ。要するに今の世界秩序は、日本の場合はポツダム宣言、東京裁判、サンフランシスコ講和条約だって、この上のこの3つの決め事の上に今の日本外交関係もあるわけね。ポツダム宣言を否定すると東京裁判も、それから第2あのサンフランシスコ講和条約もこれ成り立たなくなるから、もう一回第二次世界大戦に戻らなきゃいけないんですよ。続きやろうって話なんですよ。戦争を始めるってことなんですよ、そうしたら。ということは今まで休戦だったと、朝鮮半島と同じでこれ我々休戦してたんだと、まだ戦争終わってないぞと、ということになったら普通に付き合えないでしょ。おいお前やる気なんだと、ポツダム宣言前に戻すってことは休戦状態だったんだと、おいでまだやるんかと。それで自衛隊を憲法改正して自衛隊を出すって言ってんだと。積極的平和主義っていうのは、あ、そうか、自分たちの力で平和をするとね、新しいだから世界秩序、軍事力で作る、そういう意味なのか、全部重なってんじゃん、こうみんな思ってるんですよ。非常に論理的でしょ。論理的じゃん、はっきり言って。ポツダム宣言否定して、ポツダム宣言の中に戦争責任者、戦争犯罪者を処罰するって規定があるんですよね。自ら差し出すことって書いてあって、実はこの昭和20年の段階でこれ日本国内でもいろいろ揉めるんです。昭和天皇も忍びないっていうことを言うんだけども、しかしさ、戦争責任者だから出さざるを得ないでしょ。出すわけですよ。でそれも嫌だってことになると、戦争責任はないなんて話になると、 今まではこの70年間休戦、単なる休戦だから続きやりましょうってことね。だそんなんでアメリカ行ってやってるわけですよ。それお前まだやるんかと話でしょ。どうしてまともな話ができますから、政府同士でこんなこと言い出しちゃったら。だからもう完全に頭狂ってるわけ、本当に完全に狂っちゃってるわけ。あれだからさ、民間人はいいですよ、別に民間人は言論の自由があるんだからさ、アメリカけしからんと原爆打ち返したりとかですね、さ民間人はいいわよ。いやそれはそう思ってるんだから、その人たちがね。それが自由に言えるのは今度自由諸国でありまして、言論の自由でしょ。政府の人がそれ言ったらダメだよ。民間人はいいけど、政府のさ通用な人がそれを言ったらこれいかんわけでありますよ。それから実はですね、その永久戦犯のこともね、こういうことがあるんですよ。日本が朝鮮半島から中国行ったじゃないですか。で当時ものすごい、ことがあってですね、で共産党が出てきて、共産党が中国が人民国を作りますよね。で日本の軍人たち兵士もたくさん向こうで戦犯問われるんですよ。昭和30年代前半まで相当多くの日本人があそこに抑留されてるんですね。ロシアに行った人もいるけど、中国の労働改造所に入れられた日本人もたくさんいたんですね。あの時中国はどういう態度だったかというとですね、一番上のごく少数の人たちがこれは本当に悪いんだと、ね、あの永久戦犯を問われた連中、この人たちが日本を陥れるだけなくて中国も惨憺たることをさせたと、これが一番悪いと。ところがその下の人たちは言われてやっただけなんだからということで、多くの人たちは労働改造キャンプに入れられて、そのいわゆる戦争の洗脳から解かれた後日本に戻ってきたんですよ。だから罪問われなかったんです。一番上だけ罪を問うて下は罪問わなかったんです、あの時中国共産党は。そういうことありますから、一番上の罪問うた人がもう一回こうね、問題ないと言われると、この時のこの決着がこれまた揺らいでくるわけですよ。それ違うだろうと、あれが問題ってことになったら、ね、全部終わっちゃうわけですよ。この一番上はとにかくね、今いろんなことあったんだけど、戦争責任ということは、これ 今の問題だから、これ決着つけて、あとは、ね、お構いなしにしたという大英がやったんだけど、これも崩れてくるじゃないですか。だからとにかく一時が万事ですね、その幼稚なんです。外交が極めて外交が幼稚で、こんなことやってんから、もう何考えてんだと、あの日本はですね、どうすんだと言われるわけですよ。例えば南シナ海の紹介、あれだってね、変な話でね、南シナ海にですね、中国出てきたら大変だって言うんでしょ。しかし皆さんちょっと見てくださいよ、南シナ海一番出てる国は中国じゃない、それベトナムですよ。ベトナムが一番どんどんどんどん島にですね、基地作ってるんですよ。ベトナムにこそよく話聞かなきゃいけない、あんたどういうつもりと本当ベトナムが一番基地出してるんだから。で中国が基地出してるところは 100% フィリピンの領海内なんですよ。あれも面白い話でね、ベトナムだとかマレーシアの領海にはね、出してない中国の基地を、フィリピンの領海にだけ出してるんですよ。あれいかにもやらせっぽいよな、私に言わせると。フィリピンはアメリカとの関係うまくいかないんですよ。中国の基地があったらどうしてもアメリカにくっつかざるを得ないでしょ、ね、自分の庭先にですね、中国がどんどん基地作りゃですね、フィリピン自力ではできないから、それはとにかくアメリカに頼るしかないでしょ。アメリカの戦争やと中国の戦争がつるんでですね、おいちょっとフィリピンとこちょっとかまったれやとかまったれやと、でフィリピンたまげますよね。で今アメリカとほら一緒に軍事演習やってるわけですよ。で海軍ですから金かかるんですよ。絶海の孤島ですから、あそこは絶海の孤島で金かかるから、おい自衛隊呼んでこいやと、あいつら金持ってんぜと呼んできてさ、であそこで戦争始めたって誰も困らないからね。あれ絶海のことの戦争なんだから、本当に始まっちゃ一瞬で終わっちゃいますからね、爆弾ボンといっちゃってさ、ちょっと自衛隊構ったらやと、ね、中国に分かったよ、ちょっと一発撃ったらと、で自衛隊が大騒ぎになる、さあ戦争だ戦争だと、アメリカ軍はですね、おやられたか、やっぱり中国悪いやつだ、俺は助けてやるから心配するんだと、その代わり今回のね、あのガイドラインの改定で昔と違うところがある、今までは島の攻撃は米軍がやってアメリカ軍がサポートだったんだけど、今回のガイドラインの改定で島は攻撃が自衛隊でアメリカがサポートで変わったんです、これ本当に。だからね、助けてやると、でお前攻撃せえと、中国のあのアウトポストあの基地を自衛隊がまず攻撃せえと、俺たち助けてやるか、 弾薬いくらでも売るほど持ってるから、ね、弾薬売るほど持ってるからどんどん使えと、心配するんだと。こういうことでしょ、あれはっきり言ってさ。他に何かあると思う？あんな絶海の孤島でさ。いやもうそんなのさ、飛んで火にいる夏の虫ですよ。まあ本当にね、危険なことなんだわ。だからあんなのやっちゃ絶対ダメだわな。だから本当なんかですね、中国の戦争やったアメリカの戦争やあれつるんでんじゃないかと思いますよ、あそこでね。でもやっぱりあそこはベトナムが強いんだね。ベトナムは去年ロシアから潜水艦6隻買うことを決めて潜水艦艦隊を創設したんですよ。だからベトナムはすごい国で、ベトナムはいつも中国が敵ですから、何百年中国と戦ってるから、まあロシアと組んで、ロシアはだから決して中国信用してないな。あのベトナムと組んで、インドと組んで、そして中国を牽制してますよね。でだからもうベトナムは抑えてるから中国は身動きつかない、ね、ベトナムは基地の方が多いんだから身動きつかない。でこのままじゃ戦争始まらないから、自衛隊をちょっとあそこを連れてってさ、やってやろうかってんじゃないのか。いかにもやるそんなことだよな、ね、だけどまあそれもやっぱりこう止まってきたわけですよね。太平洋軍の司令官、元司令官の人でですね、デニス・ブレアっていう人がいまして、この人がまあ、いろんな論文書いてるんですけどもね、今回の安倍訪米についてはこう書いてますよ。アメリカは安倍を大事にしなければいけない。各国は、友好国はね、今やアメリカとの関係を是々非々で付き合うようになったと。ところが安倍だけは、安倍首相だけは全部丸ごとアメリカの言うこと聞いてくれたんだと。だから日本は安倍首相を大事にしなきゃならない、こう論文書いてる。すごいよ本当に。この人なんか本当面白い人で、笹川財団アメリカの理事長をやってるんですよ。で向こうのホームページ見ると、日本もアメリカの原発再稼働すべきだって言ってるわけですね。あれは軍人の利権なんですよ。だから TPP もやるべきだって言うんですよ。 TPP やる理由はですね、まあ、他にもあって、要するにアジアが勝手なことをし始めてるからなんです。アメリカの統制が引かなくなってきて、その分ロシア中国が台頭してきてるから、引き締めのために TPP やらなきゃいけないって言ってるわけですよ。もうなんかそこまで言われちゃうとさ、もうなんかね、こう舞台裏全部見えちゃうでしょ、なんでこんなことやるのかってね、自分の口から言ってるわけですよ。まあでもそこまで追い詰められてますよ、アメリカは。いよいよ金がないんだね、あれ。要するに金がないのよ。ねえ、すごいことが起きてる。だからまあもう、ここでアメリカでも金利が上がれば、日本と同じで、これ本当は幕引きですわ。本当に幕引きになる。で、そこで、日本がとりあえず怖いのは、朝鮮半島だと思っておいてください。実は今回の安保法制でみんなが言わないこと一つあるんですよ。実は非常に危ない状況があるってことなんです。これ本当のことだと思っておいてください。火のないところで煙立てようとしてるわけじゃなくて、箱根の山も知らないけども、怪しい状況が特に朝鮮半島にあるんですよ。一触即発であそこを下手くしたら、また朝鮮戦争になりますから、日本にも当然火の粉飛んでくるわけで、これどうするかっていうのは実は重大な問題なんですよ。実はですね、1990年代前半に、当時クリントン政権が、北朝鮮先制攻撃することを言い出した時期があったんですね。あの時日本で官房長官やってたのが、我々の NPO の相談役やっておられる熊谷博さんなんです。クリントンが先制攻撃決めたんです。で、日本側に通告してきたんです。いついつまでに先制攻撃すると、北朝鮮に。で、その時当時何にもないですから、日本もね、青天の霹靂で誰にも言えないでしょ。誰にも言えないんで、数人の閣僚だけ集めて対策会議やったんですって。で、どうなるんだと、アメリカが先制攻撃するってことになると一体何が起きるんだ、直ちにいろんなシミュレーションをした。で、日本は勝てるのか、勝ちようがないって言うんですね。勝ちようがない。国内にたくさん の、いろいろ工作員もいるし、じゃあ戦車は全部ね、日本側に集めるか。ところがそうすると国道戦車走んなきゃいけない、道路運送車両法違反で走れないんだと。戦車ね、道路運送車両法違反で走れないんだと。それからじゃあ自衛隊は戦わなきゃいかんと。自衛隊は通信と補給とそれから情報を全部米軍がやってて、自衛隊独自に行動できないんだ、何もできないじゃないかと。じゃあ核はどうなんだと、核兵器で脅かす手はないのかと。アメリカは核は使わないと言ってると。じゃあどうするんだ、お手上げなんじゃないかっていうのが当時あったんですって。で、そう言っていたらアメリカ側は先制攻撃やめると突然言い出したんですって。 先制攻撃やることを考えてみたら、アメリカ側もシミュレーションしてみたら、軍民合わせて60万人の死者が出るっていうなんか推定が出たんですって。クリントンはそれ見てびっくり超えちゃって辞めるって話になって、でそうしたら今度はどうなったかっていうと、日本をちょっとのけて自分たちで商売の話し始めたらしいんですよ。6カ国協議ってやつは日本も当然最初入ってるんだけども、日本は拉致者の問題とかさ、いろいろあってね、日朝間っていろんな難しい問題あるから商売の話乗れないわけですよ。それでなんかいつの間にか日本で外されて、あいつは商売の話やってるわけ。それで結局今の金正恩があれ日本ルートなんですわ。ロシア、北朝鮮、金正恩が日本ルートで、これが安倍内閣でぐっと表出てきたでしょ。ところがそれに対して中国とアメリカ面白くないんだから、こうひっくり返しに勝ってるわけですよ。ひっくり返しに勝ってて、チャン・ソンテク、殺されたチャン・ソンテクもそうだし、今なんか金正恩の親戚でいるんだって、これを次狙ってるやつが。だからもう日本、ロシア、日本を排除して、とにかくヨーロッパ、イギリス、中国、アメリカの利権で北朝鮮の再開発やろうという話があって、これで金正恩が殺されかってるわけですよ。で金正恩があちこち今年に入って15人粛清したんでしょ。もうだからほとんどチャンバラの世界始まってるんです。北朝鮮はチャンバラになってるんです、もうはっきり言って。で韓国どうなってます？ドロドロでしょ。もうなんかパク大統領もなんか変だよね、あれね変だよね、言ってる話がね。経済がダメでしょ。あの国はとにかく北朝鮮シンパたくさんいるんだから、韓国はね。それは経済が泥沼になってきたら、それはみんなですね、なんか始めますよ、その、ね、一緒の国作ろうとかさ、で日本の方もさ、安倍内閣が要するにロシア北朝鮮ルートで外交やってたわけですよ、ね、その拉致者は帰ってくる、それからロシアとの間でシベリア開発やろうと。ところがこれみんな止まっちゃったじゃないですか。いつの間にかロシアもですね、日本は軍国主義だって言い出しちゃうしね。でラッシャーの話していたら、今度なんか総連ビルに警察がガサ入れ入って、松茸の問題で総連の議長の息子捕まえたでしょ。邪魔してるじゃないですか。やってあれアメリカは全部言ってるわけでしょ。あれ要するに安倍がやってたらですね、縦の外交をことごとく潰しにかかってますよね。あれ危ないよ、俺戦争だよこれ、はっきり言って。これ中国も当然望んでませんよ、こんなところの戦争ね。たまんないから。でもこれ始まっちゃったら分からんぞ、これはどういうことになるのか。北朝鮮はもう昔みたいに戦車や戦闘機で戦うってことはないんだろうな。ロケットだし、それから原子力だし、核だし、それからサイバーテロですよね。よく分かんないですよね。例えばね、アメリカで列車の脱線事故あったでしょ、アムトラックで。あれですね、今日も出てるんだけど、あの運転手はですね、私は正常だと言ってるんですよ。私は正常だと、車体も正常だと、私全然おかしいことなかった。ところがあのカーブに突っ込む前の駅出た後覚えてないんだって言うんですね。怖い話だよね。なんでカーブにさ、規定の速度の倍の速度で突っ込んじゃったってわけですよ。あんなのさ、なんか誰かやったって分かんないよね。誰かああいうことさ仕組んでやらせたって分かんないですよね。だいたい今飛行機だってあんな列車だって全部コンピューター制御なんだから、ハッキングすることなんか簡単ですからね。そんなことはね、簡単にハッキングできるんだから、誰かやったってそれは分かんないじゃないですか。だからもうそんな感じで、どこまで本当か分からないけどさ、なんか水面下でやらないこと起きてるんですよ。そうするとあれ、中国共産党も含めて共産党が危ないよね。中国だってさ、習近平がものすごい強圧的なことやってますよね。あんな子だったら必ず反発が出てくるんだから。実際にですね、習近平も何千億だか裏金作ってたんですね、あれ。それをアメリカどっかに逃げた共産党の連中がどんどんどんどん公表してるんですよ、あれ。お前がその件はこっちも全部言ったるわってわけですね。やってるわけよ。そうすると北朝鮮がガクってくるとですよ、中国だって分かんないんです、はっきり言って。韓国は間違いなく崩れますよ。安倍政権もどうにもならないじゃん、あんなことじゃさ。と極東一帯、東アジアも完全流動化するんだよね、一瞬で。でとにかくアメリカは戦争なんかしたくないわけだから、金さえもらえばいいことはっきり分かったから今回ね。金さえもらえばいいこと、とにかく戦争したくないし、本当に弾飛んでくるっつったら逃げちゃいますよ。だってほら、もうとにかく本当に朝鮮半島と戦争するってことになったら、 日本のそんなアメリカ軍基地だってもろにミサイルの照準内に入っちゃってるんだから守れないんだ、帰っちゃうよ、サラリーマンたち。戦えないから、少し後退しないと戦争できないでしょ。日本列島じゃ戦えないわけだからさ、だから帰っちゃいますよ。さあ我々はなんかいよいよ本気で考えなきゃいかんぞ。しかもね、あんなの自衛隊が出番があるかどうかすらわからないんですよ。自衛隊の出番というのは言ってみればさ、昔ながらの戦闘ですよね。第二次世界大戦時代のあんなことやると思えないんですよね。北朝鮮がさ今更ですね、なんかそんな古い武器持ってですね、第二次世界大戦の時居残りの飛行機持ってきてですね、やや我こそはとか言ってさ、空襲に来るとは到底思えないですよね。全然違いやり方してきますよね。自衛隊関係ない世界じゃないの、大体サイバーテロだとかそんなこと言うと日本のことなんか全然さ、そんなことをね、そんなことわからないわけだしさ。まあとにかくその流動化の先に日本がありますからね。でも私はいつも思う、だからこそ今のこの時に新しい日本についてイメージと確信を持ってないとこの戦いは勝てない。戦いは誰か敵に対する戦いではない、自分たちの未来に対する戦いなんです。未来が見えないと流動化した時に全部絶望してしまうんです。それが一番怖いことであって、状況が変わってくれば何とでもなりますから、世の中はね、気違いばかりでもないんだから、またおるやつもいるわけだから。だからやっぱりその流動化する前に財政も安全保障も次のことを知るってことはすごく大事ですね。すごく私そう思うんです。ですからまあアメリカはですね、そんな感じで、まあはっきり言って戦争屋についてもあと2年ですよ。今オバマの任期の間にあれは整理しようと思ってるんじゃないでしょうかね。日本についてだって非常に厳しい。あ、そうそう、だからその影響戦の中でエズラ・ボーゲルとかジョン・ダワーが180何人の日本人研究者と一緒に安倍内閣に対して声明を出したわけですよ。ちゃんと歴史に向き合いなさいと、ね、今の様子だと要するに第二次世界大戦、例えば休戦中って意味だから続きやろうって意味だから早く休戦よとね、いうことですよ。あれは実はね、安倍氏に対するメッセージっていうよりも自民党に対するメッセージなんです。早く帰ろうって言ってるんですよ。だから今さ、皆さん気がついた、高村副総裁の顔が最近変わったの気がつきました。最近変わったんだよ、あの人だよ。公明党と組んで公明党の難しい条件全部飲んだの、安保骨抜きにする条件全部飲んだ、あの人だよ ね。私はね、アメリカの態度変えたのを見て日本側ももう大きく変わってきてると思う。だから安倍氏たちはやってもやっても成功しないんですよ。どんどんあれ孤立してんじゃないので、岸田派の若い衆20何人出てきたでしょ。やっぱ岸田が出てきたでしょ、去年からそうなんですよ。あれ多分後ろは古賀誠じゃないのかな、古賀誠氏がねずっと言ってたからね、古賀誠が応援して、でどうだろうな、菅官房長官だっていつまでね付き合ってるかわからないよ、あれ安倍にね。要するに日本という国はね、宗主国がこうだって言えばこうだからね。なんだかそうすると安保法制もなんかちょっと分かんなくなってきたね。こうなってくると安保法制も分かんなくなってきて、全部ここまでメルトダウンかもよ、8月15日の段階で。なんかね、アメリカは変わってきましたね。今回だからエズラ・ボーゲルたちのあのメッセージってのは自民党に対するメッセージだから、あれはなんか力学が働き始めてますな。それとあと野田内回る世界の金融市場なんですが、さっき言ったように金利の上昇がすごいんですね。株はですね、下がったって業績さえ上がれば戻るんだから、株価率はあんまり大きな問題じゃないんです。問題は金利で、金利上がっちゃったら全部アウトなんですよ。財政も民間も個人も金利だけはね上げたらダメなのよ。で今日本が上がっちゃったでしょ、アメリカ上がったでしょ、でドイツが上がったでしょ、先進国がいよいよ金利上がり始めたわけ。こうなってくると当然株は後々下がってくるし、追っかけて下がってくるし、それでやっぱりその今までのゼロ金利時代の終わりっていうことだから、金融バブルが終わるんですよ。金融バブル終わりになるわけ、金利上がってくると。だから全部市場は縮小していきますから、まあそののたうち回りの状況ですね。それから新興国から依然として金は抜けてます。上海についても一時上がりましたけど、あれ国内のバブルなんだよな、株式バブルで上がっちゃって、まあこの先の収集がつかないんですよ。どうするんでしょうかね。中国なんか本当にですね、この間も新聞載ってましたけども、タクシーの運転手だけじゃなくて 街頭のバナナの叩き売りの人まで株やってるって言うんだよねFT 乗ってるわけ。昔1929年の暴落の前にね、ロックフェラーだっけ、ロックフェラーがニューヨークの街かなんか歩いてて、ボストンだっけかな、くすみやきにやってもらったくすみやきのお兄さんが株の話して、だんだん何が儲かりますかって質問したと。これはいかんと、株暴落するってんで、ロックフェラー株売ったって有名な話ありますよね。あんな世界よ、中国じゃ今じゃさ、庶民がバナナの叩き売りのお兄さんまでさ、株の心配してんだって、株やってやってんだって。もうこうなったらもうマーケット持たないですよね、ダメで。もう中国政府はひたすら粛清しかやってないから、何日本よりひどいよ。とにかく次の経済のことなんかないんだから、もうね、ひたすら粛清なんだから、あれじゃ経済回んないですよ。お粗末なもんだよな、はっきり言ってな。中国も偉そうなことばかり言っててさ、何のことはない、バブルが弾けた後のやり方なんじゃめちゃくちゃじゃないですかね。えあれじゃ共産党持たないね。それからその下、日米独で長期金利上昇が始まり、日本は歳出カットが不可避に、さっき申し上げたことでしょう。それから黒田日銀緩和の後始末、それで日銀がだから増資することになったんですよ。自己資本増強することになったんです。持ってる国債が値下がりすると損失が出ますね。だから少しでも自己資本比率上げよう、自己資本を増強しようっていうんで、剰余金を自己資本に繰り入れるんですね。日銀は基本的に儲かったお金全部政府に出さなきゃいけないことになってるんだけど、ちょっと出せませんと、一部分自己資本の増強に使いますと。これだから言ってみれば、日銀が自分で作った損失で、その分国民に対するお金が戻せなくなったって意味なんですよ。なんで自己資本を増強しなきゃいけないんですか、国債買いすぎたから。じゃあなんで国債買いすぎたんですか、黒田先生のその処方箋がいけないからですね。じゃあ自己資本を増強するということは、厳しい財政なのに日銀は 100% お金を政府に戻せないことですか。その通りです。なんで戻せないんですか、財政厳しいのに金戻してください。いやいや、日銀が潰れそうだから戻せないんです。なんで潰れそうなんですか、黒田が悪いから。こういうことを本当にやってんだよ、本当にやってんだから。今さ、もうだからこの後始末がどうもならんわ、どうもならん。まあとにかくですね、財政は日銀の問題、日銀がもうギブアップしちゃったんだから、どうもなりませんわ。もう全部だからもう転がりながら考えるしかないね、我々もね、転がりながら。それから戦争と平和をまぐる日本の政治、今言ったことで、まあ、ちょっと日本も態度をちゃんと改めませんと。それから東芝粉飾決算事件から見えてくる経済界の変動、これも不気味な事件ですね。東芝の話は突如出てきたわけですよ。500億円ばかりね、損失が、粉飾されていたと。で、東芝の元の社長の西村泰造さんという人は今日本郵政の社長でしょう。これから日本郵政の株の上場をやるところですよね。非常に政治的ですね、この動きね。だからなんかやっぱり後ろから弾を撃つ人いるんでしょ。あの JAL の事件もそうだったし、 JAL の、ね、破綻騒動もそうだし、中から情報出てきたわけでしょ。 NHK のもみ石のこともそうだしね、あのハイヤー代の使い回しの件ね。要するに中からさ、ひっくり返そうってやつが出てくるわけですよ。で、まあ、東芝なんかもですね、まあ、ずっとね、安倍内閣の中で儲かった会社の一つだと思いますね。原発もやってるしさ、何か大きな力学が働いてますね。大体ですね、こういう大きな転換期はリーダーが全部一掃されるんですよ。過去の例見ても、第二次世界大戦終わった後ね、みんな公職追放になったでしょ。昭和のバブルが終わった後、あれ1990年代半ばに損失補填とかいろんな問題が出て、政治も経済もリーダーが全部入れ替わったじゃないですか。今回もそうですよ。例えばパサノの事件だってですよ、あれまだ終わってませんからね、迎賓館の、ね、麻薬の話、今行動会まで行ってますよね。あれ、そのパソナのあの事件で暴力団の人があの女性に金を渡したと。この暴力団は行動会 で行動会に家宅捜索、そこまでやってますよね。もう新聞発表されてますね。だからそうするとさ、今度さ、暴力団とパソナがつながっちゃうわけだよ。ってことね。ねえ、だから一発アウトなわけよ。
オリックスもつながったでしょ。
だからその確たるものが出てきたら一発アウトになっちゃうわけよ。そうするとあれは要するにこの20年間ほど続いたね、新自由主義、新保守主義のリーダーたちの一層になってくるんですよね。全部まとめて一層になってくる、その時代の転換点なんじゃないですか。だからこの東芝の事件というのはどんなふうに広がるかは興味深いものがあります。これだから中からやってる話だから、 中から出てくると本当に壊れますからね、外からの攻撃じゃなくてね。まあ、だからこういういわゆる政商といいます、政治で商売する連中の行方っていうのは非常に興味深いものがあります。だから株式市場なんか恐ろしいですよ。東芝なんかね、1日に 17% 株落っこったんだから、崖から落ちるようにこうやって落っこったからね世の中見てこう落っこったのよ。1日 17% 落っこったんですよ。中にいるんだろうな、
絶対に。
まあ知ってた、知ってたな、うん、でもとにかくね、こう落っこちるというのがすごいところですよ、崖から落ちるように。だからなんか本当にですね、中からこういう悪い情報が出てくるときというのは市場は非常に恐ろしいんです。でもね、東芝ならね、株もね、落っこっちゃまだ買う人いるわなでも例えばね、社債なんていうと必ずしもそうじゃないんですよ。株はまだしも、社債だと必ずしも買いでいるとは限らないですよ。例えばこれは悪い筋の事件だとすると、悪いとこと付き合ってるともうそういうところにお金を渡しちゃ犯罪になるからね。だからね、まあ、東芝はどうか知らないけども、いろいろこう事件広がった時に悪い筋との絡みが出てきたら資金調達もアウトになりますからね。まあそんな困難でありまして、いよいよまあその整理の段階入ってきたと。そうすると皆さんちょっと想像してほしいんですね。この20年間日本の経済界の上の方にいた新自由主義、新保守主義の経済人がこれが大体引退すると、次を担うまずリーダーがいるかいないかをまず判断してください。これの子飼いがいるところはあります。でも子飼いも同じようなもんだから、これはなかなか無理です。と全然違うタイプのリーダーを出せるかどうか、新自由主義、新保守主義に染まってないリーダーを出せるか出せないかをまず想像してほしいんです。出せるところは OK です。出せないところはアウトです。すごくわかりやすいんです。出せれば OK、 出せなきゃアウトですから。だからその次、ね、今の状況で異質な人たちがちゃんといるかいないかです。政治で言うならば、まあだから小泉改革以前のビッグバンの時代からのこの流れが全部いなくなるわけですね。役所もそうですね、これがなくなるわけだから、はっきり言ってどうしていいかわからない。役所なんか一番すごいもんで、財政資金がないのに政治しなきゃいけないんだから、金をまくことが政治っていうのが終わるわけだから、そうするとそれで政治できる人なんかほとんどいないと思いますよ。戦後日本は昭和40年から国債の発行をやってます。昭和40年から今日至るまで政治とは国債発行して調達した金をまくことである。どんどんこうなっちゃったんだから、まく金がないのに政治できる人なんてまず今いないと思いますよ。与党の中にもね、野党の中にも、共産党だってやっぱなんだかんだお金まくことでしょ。はっきり言って政治はね、予算取ってくることなんですから。こうなってくると政治も全部入れ替わりだね、当然役所もさ。だからこれは本当に日本はソビエトの崩壊と同じ形だと思ってください。ソビエトの崩壊と同じ形に今なってるんです。この後は民間の人たちがよほど頑張って作り直さなきゃダメです。別に作り直さないことはないと思います、日本人賢明ですからね、それはできると思いますが、とにかくリーダーの交代とともに新しい時代の到来になってくるということですね。それからヨーロッパです。ヨーロッパはギリシャ問題で揺れてますが、ギリシャはもうデフォルトしかないですね。彼は腹くくってます。だからもう一切最近妥協しないようになりました。一旦クビにした公務員も全部戻しちゃいました。で、我々構造改革やってると言います。もうだから完全に開き直りました。ロシアが後ろについたんですよ。ロシアのエネルギー会社が後ろについたから、もう金出すこと決まったから、もうなんか好きなようにしてくれってわけですね。で、問題はだからドイツの方で、ドイツがだから困ってるわけですよ。だからもう一応形としては出るっていうことしなきゃいけないんじゃないですかね、うん、で、だからとりあえずロシアも出てきてね。で、もう一つはやっぱりイギリスです。今回選挙で結局、まあ、保守党が勝ったんですが、保守党のキャメロン首相は EU からの離脱を言ってますから、あれは国民投票やるって言ってますから離脱するんでしょう。それからスコットランド独立党が今回えらい躍進しましたんで、スコットランドも独立するんでしょう。だから玉突き状にヨーロッパは変わっていきますね。で、最後ヨーロッパはだからこの危機を救う唯一の方法はドイツとロシアが組むことです。ドイツとロシアが組めば、ギリシャが EU から出てもユーロから出てもどうってことないんです。ロシアが支援するんでしょ。で、ロシアとギリシャが組んでれば別にヨーロッパ壊れないですよ。だからもうアメリカ一辺倒やめて、ね、アメリカに下手なアメリカの戦争屋の言うこと聞いてロシアを敵だってのをやめて、ロシアを取り込めばいいわけです。もともと EU っていうのはロシア、トルコまで入れることを予定してるんですから。ユーロっていうのは ロシア、トルコまで入れることを想定してるんですから、もともとが EU、ユーロは。その一番の始まった時の原則に基づいて EU、ユーロを拡大すれば新しいヨーロッパが生まれるんです。それやらない限りヨーロッパは崩壊あるのみです。ロシアを敵にしている限りは崩壊あるのみ。言いづらくてですね、崩壊あるのみですから。だからここで、要するに、まあ、新しいヨーロッパを踏み込めるかどうか。私はドイツは十分準備していると思います。当然フランスも準備してるし、イタリアもギリシャもスペインもその気だと思うんですね。日本と同じで、アメリカの戦争やとの関係だけの問題だと思うんですよ。アメリカ自身はもうはっきり言ってですね、今のアメリカの政治の流れから言うと、アジアのことも中東のこともヨーロッパのことももう関わりたくないっていうのが現実だと思います。金もないしね。国家理性の世界で言ったらアメリカはやっぱり孤立主義に戻ってると思うんですよ。それでは困る連中が今ね、金融で騒いで、金融もダメで最後戦争で騒いでるだけだと思うんですよ。だからアメリカにしてみれば、戦争なしで収まってくれるならいいんだと思うんですね。アジアのことも中東のことも気にしないっちゃ、それで済んじゃうんで。だから実はアメリカの国家理性の方としてみれば、ヨーロッパが安定することは、それからは決して、嫌なことはないと思いますよ。だからあそこもだから日本と同じなんですよ。この戦争屋との関係をここで整理しなきゃいけないわけね。それさえできれば新しいヨーロッパ生まれますよ。だから強くなるな、ヨーロッパはね。ということは市場主義、市場原理主義に依存しない新しいヨーロッパが生まれてくるんですよ。冷戦構造でもないユーラシアのなんか新しいヨーロッパが生まれてくるんですよね。非常にこれはね、楽しみなことでもありますが、まあ、ちょっと思えるでしょう。それからその一方で本当にぶっ壊れちゃったのが中東でございます。中東外交本当にぶっ壊れちゃって、アメリカがですね、イランと今回関係改善化に成功したわけですね。あれで結局サウジ、クウェート、オマーン、バーレーン、UAE、みんなむくれちゃって、結局アメリカから離れちゃったんですよ。今回アメリカのオバマ大統領がですね、まあ、中東の問題解決するために、キャンプデイビッドっていう大統領の別荘にね、アラブの王家、王様みんな呼んだんです。王様誰も行かないの。行かない皇太子出すんだけど、王様自身一回も行かないわけ。あんな恥かいた外交見たことないですよ、アメリカが。そして中東のですね、王家があれだけアメリカを公式に袖にしたら見たことないんですよ。中東の王家なんてアメリカのおかげでやってるわけでしょ。アメリカ大統領がさ、キャンプデイビッドというね、奥の院にさ、来いよって言ってるのにさ、王様行かないんだよ、これ。もう崩壊以外何もでもないですよ。まあ、ああいうの見てると、もうアメリカも本気じゃないんだな、中東についてはね。要するにもう、王家見限ってるわけよ。要するについてくんなら来いよと。来なきゃいいよということでしょ。それからイスラエルもそうなんです。バチカンがですね、ついにあのバチカンがパレスチナ国家の承認を行いました。そしてアメリカはですね、国連でパレスチナ国家を承認するんです。そうするとイスラエルに対しては、もう、イスラエルを守る拒否権は行使しないつもりです。オバマ大統領は。こうなると、もうイスラエルは完全にアウトですね。日本は下手すらこういうことになるところだったんですよ。もう日本があんまりね、分からずやってると、日本ももう相手にしない。こうなるところだったんですよ。よかったです、今回。とりあえずね、またかけられたから。だからもうイスラエルもアウトですよ、あれ。完全世界の孤児ですよ。バチカンまでパレスチナ国家承認してんだから。ねえ。やっぱり、アメリカの今までの中東外交は崩壊したと見るべきだな。で、イランは強い国ですね。歴史も古い国だし、日本とはいい関係だし。だからまあ、それで世界がおかしくなることないですよ。その代わり、アラビア半島は大混乱じゃないか。イシスは来るわ、アルカイダは来るわさ、みんな来ちゃって。王家は、気だるまじゃないか、正直なところ。特にサウジはね、どうするつもりでしょうかね。もうちょっと想像もつかないですよ。911のね、あんなデタラメやったのがイスラエルとサウジですから。まあもう収拾がつかないですね。想像がつかない世界がありますね、あそこはね。あと、ちなみに TPP についてはですね、アメリカの議会は全然 OK してないですよ。TPP は、安倍、オバマ、この間では話しついてるんですよ。こうやって決めようと。ところが、アメリカの議会は全然納得してない。嫌だって言ってるわけですから。だからあれいくらやったってダメですよ。で、オバマ大統領のいる間は多分議会は通さないんだろうな、あれな。日本がですね、想像を絶する妥協をすれば別だよ。日本が想像を絶する妥協をすれば別だけども、さすがにそこまでは多分いけないでしょ。そしてやっぱり、 オバマの任期あと2年ですから、1年半だから、この間はなかなかまとまらないだろうな。あの TPP ってのは必ずしも農業交渉だけじゃなくて、あといろんな条項入ってますから、あれなかなかね難しいんですよね。まあだからもうお互い日本もアメリカもそういう政治に対するグリップがもう壊れちゃう、あの政治のグリップが弱まってますね。で北朝鮮今言った通り で最後は福島の事故ですよね。まあ、ご承知の通り最近異常に線量が上がったりするんですよね。非常に不気味 で台湾の方はあれでしょ、また輸入禁止強化しましたよね、日本の加工食品のね。さあもう4年以上経ちましたから、健康被害も表面化してくる可能性すごく大ですよね。まあ、こうなったら体の中をですね本当にあの発酵させてね、体の中発酵させて中溜まってる放射性物質をのぞく以外に方法がないんですわ。体内発酵ですわ本当にね。まあ、それはだから日本ならできるから、まあ、そういうことやればなんとかなると思うけども、いずれにしろあそこ福島はデブリがですねどうも下まで落っこって、あれと地下水と接してるようですよね。が時々あの臨界を起こしては熱を出してで湯気になったりしてるようですね。恐ろしい状況ですね。あれもだから本当のこと全部言わなきゃいけませんね。とりあえず今何もしてませんからね。本格的になんか手を入れるためにはとにかくここはリーダー変えなきゃ全部ダメだってことです。民間の企業も新自由主義新保守主義のリーダーじゃダメだから、稼ぐ力を取り戻すためのリーダーに変えないところはその会社は復活しない。大きすぎて非効率なら小さく割ってやり直せば大丈夫。それから政府なんかは財政資金がなくなってくるんだから、財政資金なしで政府を運営できる政治家を持ってこなきゃダメ。こうやって全部リーダーを入れ替えなきゃダメなんですこれ。だからそれは時が来れば全部出てくるんだと思うんですけども、私は今後の一番でお話しますけども、こういう時必ず来ると思ってました。だから大切なことは各方面の人たちにまず覚悟を持ってもらっていくことで、大きな方向性をちゃんと知ってもらった上で覚悟を持ってもらうっていうことで、仲間を得てもらうこと、これが大事だとずっと思って今日も今日もやってるんです。例えば今私がいろんな話申し上げました。例えば皆さんお一人一人それを聞いていただいて、じゃあそれを形にしようっていう時に形にする場がないとどうしようもないんです。あの話聞いたけど自分の会社で誰もそういう話できる人がいない、自分の地域で誰も話できる人がいない、これだと行動できないんです。行動できないから流されてしまいます。やっぱりそれぞれの人が自分の身の回りでなんか行動できる場を持っていないとどうにもならないんです。それがいわゆる溜まり場っていうもんです。だからこれからやっぱり一人一人がそれぞれの場で状況の変化に応じて考えと行動をどんどん変えていく、その場をとにかく持っていただきたいと思います。例えばですね、ここにね世の中と大きな風が吹くとしますよね。日本列島強烈な風がブーンと吹き抜けるでしょ。一つの風がブーンと吹き抜けても雲はよく見ると渦巻いてますよね。それから山に当たれば山に当たって風は渦巻くでしょ。方向変わるでしょ。世の中の変化ってそういうもんなんですよ。いろんな人がいていろんな組織があるでしょ。そこに時代の風がブーンと吹いてきますよね。しかし時代の風は必ず風自身も渦巻くんですよ。それからいろんな人に当たり、いろんな組織に当たり、いろんな問題に当たり、いろんなメリットに当たり、風が向きを変え、渦を、新たな渦を巻いて、多様な形で風は吹き抜けていくんですね。日本再生も同じなんです。日本再生の時代の風が吹くと、その風も渦を巻くし、たまにはうんと早く走るし、たまには逸れるし、そしていろんな人に当たり、いろんな組織に当たり、渦を巻き、力となって、全部物事変えていくんですね。こういう仕組みですから、閉ざされた空間のリーダーシップって簡単なんですよ。この人間だけで何かしようっていうリーダーシップは簡単で、組織をまず大きくしちゃって、最後は金と脅迫で行動させればいいんだから。ね、選挙組織みたいなもんよ。戦隊組織みたいなもんでさ、お前絶対必勝だからだといくら金を出すからとさ、こうやってだけ。閉ざされた空間のリーダーシップでこの日本再生やることはできないですよ。閉ざされた空間のリーダーシップで日本再生できない。そんなちっちゃいもんじゃない。オープンシステムでのリーダーシップだから、嫌な人は逃げていくし、いい人は来るし、オープンに境界がないところでどうやってリーダーシップ発揮させるかっていうのは、閉ざされた世界の中でのマニューバー、 操作によるリーダーシップと全然違うものがいるんです。これはまず風を起こすこと、まず風を起こすこと、風を増幅させること。でその風がいろんな人に当たるようになるから、いろんな人に風当たった時に当たるよってことを言って、その風の意味を教えて、でその風をそれぞれがどう生かすかをやっぱり教えて、そしてその場をみんな作ってもらうこと。小さな渦があちこちにできることが大事なんです。いろんな渦ができるわけです。その渦のところが一つの求心力ですからね。でその渦もできては消え、できては消え、要するにどんどんどんどん変わりながらずっと前に進んでいくわけですよ。我々はもう10年前からやってる観光立国だとか新しい農業は全部同じなんです。我々 NPO で観光立国だって言いました。その観光立国とは、その土地の衣食住を満喫する人たちがその土地で楽しく暮らす、その時に立つ光が本当の観光資源なんだ。だから観光立国とは地域おこしだ。言ったのこれだけです。この風を吹かしたら、ね、東京は東京で、大阪は大阪で、沖縄は沖縄で、京都は京都で、里山は里山で、それぞれ風が起きて、人々が集まって、それぞれ小さな渦ができて、今や日本も旅行収支黒字のところまで来たでしょ。今は日本で観光抜きって考えられませんね。ここまで来ましたね。新しい農業もそうです。もう昔のですね、農協べったりしかない時代があったんですよ、10年ぐらい前まではね。もう農水省も頭が固くてどうにもならなかった。有機農業はなんつうのですね、個人の趣味の話で国家政策と何にも関係ないとかね、嘘吹いた時代がありましたよ、10年前まで。今全然違うからね。新しい農業って新しいんだから何でもありんだと。素人がやってもいいし、専業農家がね、輸出考えてやってもいいし、あるいは地元の特産品を皆さんで6時方で作ってもいい。何でもいいんだよ。とにかく新しい農業をやろうってことをずっと言い続けたんです。いろんな渦ができて、いろんな渦が大きな最終的に渦になって、で、今ね、新しい農業が食品加工や消費生活を含めて変えてるでしょ。これがオープンシステムのリーダーシップというものなんです。今回の日本再生はもう必ずこの形でやらなきゃいけませんから、だんだんそれでも盛り上がってきたと私は思います。変化が激しいほど盛り上がってきますから、私はこれでいけると思います。で、ついては細かい具体的な話とか、この辺ね、戦略的なポイントがあるんですよ。戦略的なポイントは我々研究会を設けて、研究会でポイントポイントやっててね、ここを押さえておかないとうまくいかないってツボがありますから、まあ、そこだけはちゃんと押さえていこうと思うんですね。でもあとは、まあ、皆さんの力でね、みんなで盛り上げていきます。とにかく慌ただしくなりますから、日に日に慌ただしくなっていきますから、そのね、ある種緊張感、怖さもあるかもしれないけども、怖い時は前に逃げるしかないからね、はっきり言って。安倍内閣がうまくいかないから、安倍内閣の求心力どうしようかって、それ無理だからね。ドルが崩れそうだから、どうしようかって、ドル戻んないから、前に逃げなくちゃ。安倍内閣に変わるもの、ドルに変わるもの、財政に変わるもの、前に逃げることで新しい時代に必然的に行くわけでありますね。そんなことでございますから、腰を抜かさないように逃げるときは前へと、これだけをね、とにかく徹底していただきたいと思います。じゃあとりあえず午前中これで終わりにいたしましてですね、ちょっと10分おっしゃったんで1時10分から始めますので、午後はまず日本再生戦略を話しさせていただきまして、今日は鬼沢理事が来てくださってますんで、経営品質の話とかね、していただきますんで、じゃあとりあえず1時10分まで休憩いたします。どうもお疲れ様でございました。